聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言っているのに、
ええ、
またお初のメッセージを頂戴してしまいました。
ありがとうございます。
ラジオネームマリモさん、
はい、
いつもポッドキャストで拝聴させていただいています。
拝聴ですか。
拝聴です。ラジオ番組には初めてメッセージを送ります。 お二人のオタクな会話をとても楽しみにしています。林田さんはテレビのアップルに出ている時からお顔も拝見し、ラジオの声からもとても楽しい方なんだと認識をしていました、
はい。
NBC 長崎放送の朝のテレビのワイド番組でアップルというのがございまして、
はい、
林田さん長いことね、出演していましたね。
7年間やっておりました、
はい。で村山さんは、
はい、
アップルで拝見したのが最初でしたけど、なんていうか、とても浮いてましたよね。
どういうことよ。
最初頑張ってる感じがとても痛々しかったのを覚えています
まあね、
今はとっても笑顔が自然で楽しく拝見させていただいています。
番組モニターかなんかですか、なんかテレビかなんか
の。まあやっぱね、初めてテレビのワイド番組担当ということで、もう何やっていいかよく分かってなかったんだよね。頑張ってる感は随所にあったかもしれませんね。
そうだね。
ところでラジオの方は、聞かせられないラジオ村山さんのそうよを聞きたくて拝聴している節があります。あのそうよがとっても好きです
いろんな前でね、そうよを放り込んできますもんね。
簡単には聞かせられませんのあと言ってるそうよのことですよね、これはね。
なるほど
ね。ラジオのグッとくるセリフというものがあれば、私は村山さんの送与を押したいと思います。
送与押し、
はい。寒い上に PM2.5 もやたら多く花粉も出始めてますが、お二人の楽しい聞かせられないラジオを毎週楽しみにしていますので、お体に気をつけてオタクな話を続けてください。なんか暑くなってきちゃった、ちょっとカーディガンを、
ね、つまり長崎のリスナーさんってことになるんですね。
そのようですね。ところがね、
はい、
マリモさんがね、
うん、
そうようで言ってますけど、実はですね、
はい、
私の妻がですね、
はい、
このキカラジを聞いていて、まあ、ラジオを聞いたり、ユーストリームとかで見たりしていて、必ずね、
はい、
毎週、今日のそうようは良くないとか、まあまあ良かったとかね、言うんですよ、私の妻が。
そうよにやっぱり注意してらっしゃるわけですね。
このね、こんな話簡単には聞かせられません、そうよのこのそうよの勢いで番組が乗るかだらっといくかが決まるんだそうです、私の妻の分析によると。
はあ、もう一回言っときますか。
言っときましょうかね。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられない。
林田さん、
はいはい、なるほどなるほど、
語り合いますね、あやとだね。
ああ、いよいよ語り合います。あ、そうそうそう、うん、語り合います。そうよです、ね、
そうよ、
ね、あ、なるほど。
なんか大事らしい。
5年やってて初めて気づきました、
ね。
大事な送用だったんですな。
いやいや、心を込めてこれから頑張っていきたいと思います、
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
今週のテーマは
大雑談大会でございます。
ラジオネームわらすぼさんです。
ほう、
わらすぼさん、
これは北陸放送や岩手放送で聞いてらっしゃる方には未知の言葉じゃないですか。
いわゆる前海門。あ、知ってる、
前海門って言うんですか。それは私にも未知の言葉でした。
これはね、 前海門って言葉はね、はい、佐賀の言葉なんですよ、
ええ、
要するにですね、まあ、佐賀っていうか有明海地域の多分言葉なんですけれども、
ええ、
前にある海で獲れたもの魚前海門、
うん、
ワラスボとかですね、
ええ、
ムツゴロウとかあの辺のですね、
うん、
口底とかをね、うん、前海門って言うんですよ。
へー、
うん、ちょっとあの佐賀弁のきつい方は真由美門なんて言ったりしますけどね。
そうですか、
わらすぼさん
目の前に広がるこう干潟ですわね。
そうそうそうそう、
干潟に主に生息しているあの魚ですわ ね、
はい、あの知らないという方はですね、ぜひググってみてください。
ウィキペディアにも書いてあるんじゃないかな。
多分書いてあるんじゃないかな。でそのわらすぼさんです、
はい、
林田さん村山さんこんにちは。
こんにちは。
長崎市内でこっそりと拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。長崎の人だこの人聞かせられないラジオを聞くようになって、
ね、
うん、自分も絵をうまく描けるようになりたいなと思い、空いた時間に絵の練習をするようになったんです、
うん、
初心者の自分は何事も形から入るタイプなので、石丸文工堂で画材をいろいろと物色しています
この番組よく石丸文工堂と高文堂の名前が出てきますよね。
出てきますよ、
ね、
ぜひ聞かせられないラジオで画材特集、お二方もよく言っている自分も道具があれば描ける特集をやってください。
は
お二方やリスナーの画材遍歴、おすすめの画材などをぜひ教えていただきたいんです。お願いだけではありましたが、細く長く番組が続きますように、これからもこっそり拝聴させていただきます。ローカル精神を忘れず頑張ってください。たまには出張放送もやってくださいと。やったことないですね。そういえばね、出前放送はですね。
うん、面白い。画材特集ね。
これはですね、まあ、この番組ではもうたびたび言及しているところではありますが、もう道具さえあれば、
うん、
あの有名なプロ先生と同じ絵が描ける。
かけますよ。
もちろん林田さんもかけます。
もう道具さえあればですね。ただ道具がなんかわからんもん。
道具やっぱね、プロの皆さんなかなか教えてくださらないんですよね。
くださらないですね。
それはGペンとか丸ペンとかね、うん、おっしゃる方もね、それいらっしゃいますよ、うん、でもね、Gペンのやっぱりね、あのよく見るとあの写真とかで見るとですね、この軸の上の方ちょっとカットしたりしてるじゃないですか。
はいはいはい。
あのカット具合で多分違うんだよね。
そうね、買ったばっかりの時にGペンの先ちょっとね焼いたりとかしてるかもしれないね。
焼いてますよ
ね、
そこまで教えてく
れ同じ絵は描けないよね。
しませんよね。
確かにでもやっぱりプロの方々は道具こだわってますからね、はい、そういう話聞くだけでも楽しいもんね。探したりとか ね、
いや、あの何でしょうね、あの文房具屋さんとか画材屋さんって飽きないですよね。
飽きない、
うん、
でどんどん新しいもの出てくるし、うんうん、昔からのロングセラーも一方であるでしょ。
そう
ね、だからあのほら手塚さんがお書きになった漫画入門とか、石森章太郎さんがお出しになった漫画入門みたいなね本たくさんあるんだけど、やっぱり道具のページはやっぱりこう関心持って読みましたもんね。
なんかね、
解明墨汁とか、それこそさ、墨汁がいいんですとか、ペンはこういう風に違いますとか、うん、そうなんだと、スクリーントーンは何番だとかさ、うん、
カラスロって何みたいな
皆さんカラス口ですよ、ね、
長いことカラスロだと思ってましたけど、
ね、カラスロね、なんであそこだけ漢字やろうか ね、
またロと口のフォントの違いがあんまりないですからね。
ないですね。
難しいですよ。
I と L も分かりづらい時ありますけどね、カラスロもありますわね。
カラスロは分からんやったね。
カラスロね、興味そのもう若い人がカラス口そのものを知らないことが多いですからね。
お
うん、
そうですよね。
製図でもう今やあんまり引かないでしょう。もうコンピューター上で仕上げるのがほとんどですからね、今や、
ね、
カラスロ使わないですよ。
カラスロないっすか。
駒線行くときはカラスロでしたからね。
カラスロね。でラジオネーム特典王さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。特典王さんもね、たびたびメッセージを送ってくださる方ですね、うん、ありがとうございますね。永井一郎さんが亡くなりました。
はい。
TBS のブロードキャスターで永井さんがナレーションを務めていらっしゃいましたが、安住さんが、
うん、
皆さん今安いと言いそうになってしまいました
。そう、うちのアナウンサーです。
安住さんが涙をはばかることなく永井さんのことを悼んでおられました、はい。 私が永井さんの仕事を強烈に意識したのは間違いなくファーストガンダム。当時まだ小4でしたが、これまでのロボットアニメとは明らかに異なるテイストを永井さんのナレーションから感じていました。うるせえのチェリーも良かった。このところ寝る前には劇場版ガンダムの DVD を見ています。オープニングの永井さんのナレーション、エンディング屋敷高人さんの砂の十字架、お二人のご冥福をお祈りします。そんなわけで今頭の中にはですね、宇宙世紀0079のナレーションとともにですね、あのガンダムの BGM がいつも流れている、ね、うん、なので次はこの BGM にグッときたシリーズはいかがでしょうかと、
はあ、
そういうご提案でございます。
そうですか。この番組ポッドキャスト組、ユーストリーム組が今立ち上がりましたよ。それをされるとほとんど本編は聞こえてこないんじゃないかと。
聞こえてきません。
私が作曲した変な音楽がユーストリーム上で流れてくるんじゃないかと感じになった方も多いかもしれません。ま
あね、レアですけどね、はい、私アナウンサー作曲のジャズィーなね、
まあ、だけど、まあ、やってみたいテーマの一つではありますわね、
う
ん、
そうですね、
うん、永井さんって確かに僕もファーストガンダムのナレーションの印象って強いんだけど、うん、実はよく見てるといろんな役を永井さん当ててるよね、これ ね、そうですね意外とこう軍曹の下で働く兵隊 A とか、うんうんうん、そういうちょっとしたあの役柄も声出してらっしゃいますよね、は
い、いろんなところでねご活躍ですよね、うん、私の妻がですね、
はい、
また妻がお話が出てきますけどね、ガンダム家で見てると、うん、まあ、あのナレーションがね、永井さんのナレーションが流れてくると波平って言って、
あ、そう
言うんですよ。
波平をやっぱり想起する、
うん、だからね、もう波平が、波平さんがね言ってると思って、うん、ガンダム見たらすごく面白いからやってみてとか余計なこと言うわけですよ。
なるほど。あのビジュアルをね、うん、頭に髪の毛が一本生えてるあのビジュアルをイメージしながらガンダムのナレーション聞く、
うん、そうするとね、うん、ガンダムすごくまた楽しいですよね。
へえ、そうか。
なんかね、
面白いね。
面白いんですけれどもね、まあ、あの必ず夫婦喧嘩になるんですけれどもね、余計なことを言うなって言ってですね。
だけど僕思うんですよ、うん、戦後のねいろんなアニメーションだとかラジオドラマもそうでしょう、おじいちゃんのこう読み方というか表現の仕方の典型をお作りになった方だと思うんですよ。もう一人は時田さんもそうだと思うんです、時田不二雄さん。時田さんと永井さんって日本の中でのステレオタイプのおじいちゃん像の声の出し方、つまりなんとかなんじゃっていうあの出し方っていうのは普段合わないじゃないですか。そんな、そのなんとかなんじゃって言ってるおじいちゃんいます？周りに。
バカモーン。
おらんやろ。いないんですよ。いないんだけど、そのシグナルを受け取ると我々日本人はそれはおじいちゃんだと思うんですよ。
あ、
ラピュタの中の時田さんもそういうじゃっていう言葉を使ってるんです。ほら、そら、飛行石の結晶じゃーとかっていう、そういうじゃーなんですよ。
は
あ。で、そういう典型例の代表的な方が、やっぱり、永井さんと僕、時田さんだと思いますね。
そう聞くとそうかもしれませんね。
だから、いわゆるそういうおじいちゃんという大きなイメージを作り上げた方の一人ですよ。
永井さんが亡くなった後の、サザエさんの視聴率が高かったんですよね。
見ました、私も。
ね、5% 上がったそうですね、毎週。私も、久しぶりに見たんですけれども、
はい、
あ、やっぱ見ました。
見ました。
見たくなっちゃったもんね。
はい。で、僕らの知っているサザエさんの頃とはだいぶあの声優さんも変わってるんだなってことを改めて認識もしました。
それは随分久しぶりに見ました、ね。
はい、随分久しぶりに見ました。拝見しました。
じゃあワカメちゃんの声とか、あっと思いました。
やっぱり多少違和感はありましたですね。うん、だけど同時にね、まあ今私ども実は2月4日に収録をしてるんですけど。はい、新たなサザエさんの波平さんの声が想像つかない。どんなんだったらしっくりいくんだろうっていうのはちょっと、まあ、興味あることでもあるけれど想像つかないことですね。
後を継がれる方はね、プレッシャーも大きいだろうなと思いますね。
ありますね。だけどその安住アナウンサーがねコメントで言っていたのが、我々が表現できないような細かなニュアンスもナレーションでもって表現してくださっていたことに改めて気づきましたっておっしゃってたの。
あ、
だから
つまりやっぱりそこから出る言葉というものもどう選ぶかっていうのは大事なことなんだけど、そこの言葉、同じ言葉なんだけどどう思いを乗せるかっていうのは我々も含めて確かにもっと勉強していかなきゃいけないなと思いましたね。
そうですね、またしかしやっぱりオンリーワンの声の、ね、持ち主ですから、うん
ね、
もう永井さんのあの声の響きじゃないとやっぱりダメっていうものはね、まあ、ガンダムのナレーションもねまさにそうだと思いますけれども、うん、やっぱりあったと思うんですよね。
そうですね、うん、で近年ベテランの声優さんがね本当に次々にお亡くなりになってるのが本当残念ですね。
まあ、ある意味声優さんのその、まあ、プロの仕事としての寿命の長さというのもね、はい、逆にあるのかもしれませんけれども、
それを維持している努力もですよね。
そうそうそうそうね。なんかねまた一つこう昭和が遠くにね行ったようなそういうなんか印象というのはありますね。
ありますね。声は人なりってねアナウンサーもよく言うんですけど、本当にね声優さんがお亡くなりになるっていうのはそのキャラクターが死んだわけじゃないんだけど本当に死んでしまったようなそんな気持ちになりますね。
ねえ、まあでもねこの間の日曜日いつも通りのサザエさんを見ながらですね、
うん、
なんだか不思議な気持ちになりましたね。
なりました。
はい、ワラスボさんと特典王さんのメッセージをお伝えしました。ちょっと時間がありますね。最近見た映画の話でもしようかな。エンダーのゲーム見てきました、はい、この映画はねエンダー
おいおいおい、
どんな映画か知ってますか？
いい映画なんでしょエンダーってぐらいですから。
エンダーこの映画
もうすでに公開になってるようですね、
はい、
1月公開。
ですねもともとはですね1977年に書かれた短編の SF 小説なんですよ。
はい、
近未来ですね宇宙から侵略者がやってきて、もう大変な数の、まあまあ、人口を失いながらもなんとか撃退に成功するわけですね人類は。ところがそのエイリアンたちが今度いつやってくるかわからないから、その時のためにですね、まあ、要するに地球防衛軍を、増強していくわけです。
はいはい、
で数十年の間、まあ、その準備をしていくわけなんですけれども、やはりですね敵宇宙軍と戦うにはですね、頭の柔らかい、少年少女の頭脳が必要だ、まあ、つまり将来性も含めてですよね、はい、で、その10代の子たちが特訓を受け、まあ、何段階かの特訓を受けて最終的には宇宙空間上での、まあ、そのシミュレーションによる訓練を受けていくわけですね、まあ、ゲーム形式の訓練ということになるんですが、でまあ、いわゆる SF 小説のありふれた設定のようにも思えるかもしれませんが、これが1977年に書かれたというのがすごいところですね、
うん、
つまり今だったら日本の SF 小説やアニメーション、ね、新世紀エヴァンゲリオンとかいろいろありますけれども、まあ、いろんなアニメや小説のモチーフになりうるような内容なんですけれども、それがまだお家にパソコンもなかった時代に書かれた小説だというのがすごいところで、でこのねまあストーリーも良かったんですけれども、圧巻なのはね無重力の表現ですね。宇宙空間での戦闘シミュレーションのシーンが長々と続くんですけれども、
ええ
無重力空間でそのなんていうかな今のなんか戦闘訓練だったらペイント弾みたいなのがあるじゃないですか、
はい
ね、ピストルを撃ったらこうペイントがベッとつくような、
うん、
それは電子的な、からくりの中でそれをやっていくんですけれども、その表現からくりだって、ね、その表現や無重力空間におけるですね宇宙や地球の表現が本当に素晴らしいんです。もうどうやってこれ撮影したんだろう、宇宙空間で本当に撮ってきたんじゃないのっていうような無重力の素晴らしい表現、そしてストーリー、まあ、そのエイリアンの姿も途中から出てくるんですけれども、 こっから先はネタバレになるので言えませんが、ぜひね、聞かせられないラジオを聞いてらっしゃる皆さんはこれちょっと見に行ってほしいなと思います、うん、まあディズニーが作ってる映画ですから、もう ある程度以上の水準の映画であることはもう本当に間違いないんですけれども、うん、ただね、この映画がどうなのかな、あと10年20年早く公開されていたらもっともっと評価が高かっただろうなという気がするんですね、正直ね。ストーリーも映像もかな、まあまあまあストーリーでしょうね、うんうん、これ1977年に書かれた先駆け的な作品なんですけれども、今この映画のフォロワーがもういっぱいいるから、うん、決してもう珍しい内容ではないんですよ、うん、ただ映画を見てる間はずっと画面に引きつけられるし、うん、最後はどうなるのかな、先週の自転車ペダルの、ね、インターハイの話でもしましたけれども、どう持っていくつもりなんだろう、途中からですね、映画のエンディングの選択肢っていうのは見えてくるんですよ、大体2つ3つ、
はい、
あ、ここに落ち着くのかな、あそこに持っていくのかな、でもそれが分かっていながらどう持っていくのか分からない面白さっていうのがね、この映画にはあります。で、最終的にはある着地点に落ち着いて、あ、こう持っていったのか、そう持っていったことでなるほどと思う人と、ちょっと私みたいに、あ、そこじゃなくてちょっとこう右斜め上あたりに持ってった方がもっと良かったんじゃないかなとかね、まあ、原作を読んだ方はまた違う感想を持つのかもしれませんが、うん、後でいろんなことを語りたくなる映画です、
うん、
ただ林田さんが見てないので語れません。
そうですね、
ラジオ機の皆さんも見てない方が多いでしょうから、
は
い、
無重力ゼログラビティは見たんだけどね、これ見てないな、
はあ、無重力ってところはね共通してますけど
そこだけですね。
エンダーのゲームについてちょっとだけ語りました。コマーシャルタイムです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
やっほー！島尾真帆さんから世界観がしっかり構築されていて素晴らしいって褒めてもらった。本人としてはどうコメントしていいかわからないけど、とりあえず島尾さんグッジョブ。今度私の逆誕生日占いやってね。それはさておき、元 NBC 社員渡辺渡さんの弱虫ペダル、原作もアニメも面白いね。そこで私も新しいストーリーを考えました。題して船虫ペダル。巨大船虫が自転車競技部に入ってインターハイを目指すスポーツものだよ。友情、努力、勝利、マネージャーに片思い、まさに青春てんこ盛り。足もいっぱい生えてるよ。ただいま作品募集中です。じゃ、エンディングにぴったりな名曲です。キカラジタンのバラード。
先ほど私自転車ペダルと言ってしまったようでございますが、木からじさんが言うように弱虫ペダルの間違いでございます。失礼いたしました。
自転車ペダルだったら普通やもんね。普通にあるもんね。確かにね。
そして木からじさんが考えているという船虫ペダル、これもねなかなか
公開間近、
そう公開間近ですね。いろんな作品がね、
どこがあれなんですか、船虫なんですか、全体が船虫なんでしょうか、ペダルのところが船虫なんでしょうか。
あた 機関車の今の話聞いてなかったですね。今
よくわからなかった。
巨大な船虫が転校してきて、はい、自転車競技部に入部するわけですよ。
漕いでる人が船虫ですか？
主人公ですよ。
そうですか、もう船虫型 の, あの自転車かと一瞬思ってしまいました。失礼しました。
足がいっぱい生えてこう進んでいくような。
そうそうそう、それはそれで速そうですけどね。
まあね、あの船虫が主人公になる強みってのはね、うんうん、これは岩虫ペダルの主人公はね、回転数軽電数を上げていくわけですよ、
はいはい、
軽電数をね、
ええ、
船虫の場合は、うん、足がいっぱいありますから、
はい、
その何本かの足で、ええ、一斉に回せば流れるように軽電数が、
もうそのなんかうぞうぞ感がもう気持ち悪いですね、もう想像するだけで。
でそしてこれをねアニメーションにするとアニメーターは特に動画担当の人は死ぬでしょうね。
あ、もう CG だねCG で一回設計した方がいいね。
そうですね、この CG があればね、風のテーマのアルシカのオウムの足も簡単だっただろうに。
ああね、ゴムで動かさずにもね、よかったのかもしれないね。
ゴムでね、
あの骨格をね、
有名な話でございます。
ゴムマルチでございますね、
ゴムの、 あの引っかかる感じがあの妙にリアルだったというね。
面白いですね。工夫からいろんな映像が生まれてますからね。
手作りですね。
手作りですね。
うん、でまあ話がねうまくまとまったところで、
今のは来週に対する流れですね。
手作りですよ。
ああ、
吉田さん
うまいね。
手仕事ですよ。
手仕事ね、手仕事感のある作品ね。
来週のテーマは、
はい、映画かぐや姫でございます。
手仕事の塊のような作品なんですよね、
はい、かぐや姫の物語ですね、はい、
前下さんも見終わった後思わずお疲れちゃんと言ってしまったという、ね、
そんなことを失礼なこと言いませんよ。
いやいや言えません。
いや疲れたやろうねとは思ったけどね。
大変な手間がかかった
8年ですよ、ね、すごいよね
8年ね。もうこの間小学校入学した子が中学2年生になってますからね。
ねえ、それぐらいの年月をかけて作り上げた作品ですから、いや分厚かったですね。
ね、
うん、
まあそういうところと、あとまあ実際ストーリーとしてはどうなのか、まあそろそろ語ってもいい時期かなということで、
もういいと思いますよ、はい、
ね、来週は映画かぐや姫についてですね、
はい、
ちょっと語ってみたいと思います。この番組ポッドキャストでも配信中です。ユーストリームの生配信もあります。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。まだメッセージ送ったことがないよという皆さん、ぜひぜひ送ってみてください。というわけでお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。